ハロー、シアトル在住、アメリカに来て27年になっちゃったカオルンこと奥村カオルでございます。本日は海外茶屋小葉香って小鉢さんと一緒のひととき過ごしていきたいと思います。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。こちらシアトルでは現在朝の7時ね、こんばんはじゃない、お昼ですね。小鉢ちゃんのとこは
こんばんは、こんにちは、おはようございます。
はい、どうもどうもみんな、はい、まずこんばんは、こんにちは、うん、おはようございます。
はい
はい、よい、猫も来た、おはよう猫よ。
うん、朝早くですが大丈夫ですか？
眠い。
眠い。そうですよね。私朝ダメなので。
はい。ですか、やはり。モデレーターに追加を言っておきます。
ありがとうございます。
はい。はい、相変わらず、ね、猫が目の前をうろうろしながらやっています、ね。とりあえず。
あ、鹿内さんだ、おはようございます。じゃない、こんばんはだ。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今、X に投稿しつつあります。
はい。最近、寒いから、
うん、
あちこちで、うん、あれ、私の声が、変な風に聞こえますか、ひょっとして。
いかがで
しょう、大丈夫かな、うん、
こちらには聞こえているけれども、いつもより少しが小さいような気が。
あ、そうです。なんか、あれ、なんだっけ、アーカイブ聞くと私いつもうるさいくないですか？
はいはい。うんうん。
ちょっと声のトーンを抑えようかななんて思ったりしてるんですけど。
うん、CM とのバランスがあるんで、ちょっとボリュームを上げて BGM を下げました、今。うん、
はい。
はい。いやー、もしかして昨日そちらでオーロラ見えたりした？
あ、エコーかかってたけど、今大丈夫ですか？あ、やっぱりなんか変な風に私のところでも聞こえたんですよね。はい。オーロラ見えてたらしいですね。なんか、そういえば、あとで見ようと思って忘れてました。
太陽嵐で。うん。
ねえ、あー、せっかくのオーロラ見逃しちゃった。また、いつも見逃すんですよね、私。カオルンさん、見ました？
雨でした。
あー、そうなんだ。
雲の向こうはきっとオーロラが。
うん。
すんとやっておりましたよ。うん。
あれ、シアトルって雨が多いんでしたっけ？
冬の間はとても雨が多いです。
ああ、雨の冬か。辛いですね、それも。
そう、暗いんですね。
うん。
日照時間がものすごく少なくなって、
はい。
影を見たらなんか、あ、珍しいって思うんですよ。はい、しかないさんから。うん、雪にはならないのですかってね。雪はね、まれです。
あ、まれなんだ。へー、そうなんですね。
そう、だからみんな雪に慣れてなくって、うん、降ったらお休みみたいな感じです。
へー、鹿内さんのところは雪結構降るんですもんね。
あそこはもう降るのが当たり前で、皆さん慣れてると思うんですよ。
そうですね、日本、お、私かな、キーキーになるのは私ですかね。
ねえ、そちらの声が、うん、ピリピリピリってなってるように聞こえ
ます。なんだろう、思わずしゃくれちゃう。
しかしか地方は積もりますですよね。
ですよね。日本の雪国って豪雪地帯だから大変なんだろうなって。こっちも雪は降るんですけど、うんうん、まあ、時々すごくいっぱい雪があるんですけど、うんうん、はい、時々なので、なんとか。
こっちもね、降ったらどか雪？
あ、へえ、うん、それも辛いですね。
ですから、 すべてのものがストップします、その間。
ああ、そうですよね。あ、そういえば、うち昨日雪降りましたよ。
あらま。そうだったのね。
朝。
うん
うん、はい。粉雪みたいな感じでしたけど、初雪でした。
うん。こっちはね、山の方は降ってるけれども、まだ降ってません。
ああ、はあ、はあ、はあ。そっか、山もあるんですもんね。
山多いよ。うん。
そうですよね。
うん。アメリカ大陸って東の方はさ、もうだいぶなだらかになってますけれども、西の方って、
ね、はいはい、
すごくデコボコしてたりする
んですよ。そうですよね。そうなんですよね。うん、あ、そっかそっか。
うん、なんか富士山級の山がバンバンバーンってあります。
そうですよね。私もロス近郊に住んでた時、そういえば後ろに山ありました。山脈が。近内さん、降ってほしくないですよね。まあ、雪国だから雪にも慣れて、いろんなね、交通機関とかなんだろう、そういう除雪機がもうあちこちでスタンバってるんですよ。うん、ね、だから、ああ、冬が来たんだなって、ね、うん、思うんですけど。
そうなんですよ。いやー、そういう季節になっちゃいまして、でもこれからはさ、うん、もう、サンクスギビングもあと2週間だし、ホリデーシーズンっていう感じになってきてますよね。うんうん、
そっか、確かサンクスギビングってカナダとアメリカちょっと違うんじゃなかった？
そうです。アメリカのサンクスギビングは11月の最後の週。
そうですよね。うん、こっちサンクスギビング終わってんですよ。
ですよね。うん、
はい、10月の半ばですね。はい、サンクスギビングってしかない。そうですよね。そうなりますよね。
うん、日本にはさすがにまだ、ね、輸入されていないイベントですね。
そうですね。あ、キキ行っちゃう。
キキ行ってるね。うん。なんだろうね。
なんだろう。
うん、
ちょっと、あれこれ。
ミュートして何か頑張ってる、うん、
すいません、なんか、はい、わかんないけど、とりあえずコードをもう一回接続し直してみました。
はい、うんうん、スタンド FM 側の問題かもしれないですしね、これは。
そうなのかな。サンクスギビングとは、あってもう説明しました。
大丈夫。
AI さんが、はい、AI さんが言うには、家族や友人が集まり、日々の恵みや豊かな収穫に感謝するアメリカ、カナダの伝統的な祝日です。収穫祭ってところかな？
そうですね。まあ、秋の収穫祭
が
もともとでございまして。うんうん、まあ、何がこう頭の中でそのくっついてくるか、うんうん、サンクスギビングって何を思い出すかっていうと、うんうん、ターキー七面鳥だとか、
うんうんうん、
まあ、パンプキンはハロウィンから始まってますけれども、まあ、パンプキンパイですとか、
うんうん
うん、あとは、ハムかな、
うん、うんうん、
ない場合には、うん、
これクリスマスの食べ物と違います？同じ？
ない違いは、
うん、ですよね。一緒ですよね。
一緒です、うん。
なんかよくジョークなのか本当な、まあ半分ジョーク半分本当なんでしょうけど、アメリカ人はこの感謝祭からクリスマス、ニューイヤーまで働かないって。
いや、本当仕事のスピードはトロントロンと落ちますよ。
そうですよね。
はい。うん、何やらこう代わりパン粉になんか休暇に入ったりする、
うんうんうん、
この時期は、
うん、日本って収穫祭っていうか、そのよく春とか秋とかでお祭りあちこちでありますけど、うん、そういう多分収穫のこの喜びをみんなで分かち合おうっていう祝日ですけど、日本はワイワイみんなでやるけど、おみこしとか出してやるけど、カナダ、アメリカは家族で。
ですね。日本 も地域ですけれども、
うん、
スリングは本当にまあ家族の大集会、
うん、そうですね。
お盆に近い雰囲気ですね。
クリス
食べ過ぎて眠いって言ってる。
やっぱりなんか、あ、キキ言っちゃう。
ね、ちょっと気になったりするかな、うん。アーカイブにするとだいぶ楽になるみたいですけれど。
あ、そうなんですね。なんかすいません。私、どうしたらいいのかわからない。
もう諦めて続けよう。
はい、すいません。なんか、日本のこういうお祭りとかイベント、祝日って結構盛り上がろうぜっていうところがありますよね。なんかそこが面白いところで、普段は静かにするけど、そういうイベントにかこつけて大はしゃぎする。でも、アメリカ、カナダのこういうイベントごとって、地域でとか家族でとか、こう、なんだろう、あんまり、こう、おみこし担いでみたいな感じの騒ぎ方をしないのが面白いなって。
おみこしはないからね。
昔、やっぱ、LA、パサデナのあたりに住んでたんで、アメフトが始まるときに、ローズパレードっていう、はい。それの、をやって、アメリカですごく大きな、まあ、アメフトってやっぱりアメリカで一番大きな、はい、あれですかね、国民的スポーツですから、
はい、
それを開催、最初に開催するのがパサデナのところなんですよね。で、そのローズパレードっていうのがもうなんか日本っていう出汁みたいなものが出てくるんですけど、あれは確かに日本のお祭りみたいな感じは、似たような。
そうですね。フロートみたいなものですね、
うんうん。
トラックを飾り付けたりとかして、
うんうん、
ことをやって出てきますよね。
ね。うん、でも、そういった、なんか、なんだろう、出汁みたいなのでパレードをするっていうイベント、アメリカだとあれくらいしか私思い浮かばないんですよね。
いや、パレードだったらそれなりにいろんなもん出てくるし、みんな何かと持ち出すよ。
何か多分、まあ、どこもそうでしょうけど、優勝パレードとかそういう何かしらの、そういうのがあった時にやるでしょうけど、ね、一年間の行事として、
あるある、
あります。はい。
有名なのは夏至の頃、夏の
頃
に、
はい。
パレードがありまして、
それは、
自転車に乗ってる人が多い。
ああ、はいはいはい。
地域のグループの人が、そのボディーペインティングをするんだな、うん、主に。特になんだ、ドラッグクイーンみたいな人たちだ
と。はいはい。
うん、裸にペイントするんだよ。で、それで更新する、みんなで。
なんか、オーストラリア、シドニーだったかな。シドニーでも似たようなパレード。出くわした気がしますね。
そういう、あと、LGBT マンスになるとそういうパレードがあるし、そうだと、独立記念日の時にはもういろんなところでパレードが、
ああ、そっかそっか、
ちまちで、
はあはあ、しかないさんから、パレードは出店とかないんですか？
あるある、うん、ちょいと脇の方にね、出店コーナーがあったりする。地元のアーティストさんとかね、あとフードトラックとかが来てますね。
あ、そういえば、あ、サンタパレードとかってありますよね、きっと。
サンタさんのね。
はい。
うんうん。
こっちで多分一番大きなパレードってサンタパレードかな。
カナダ平和、いいね。うん、
まあ、できるだけそういうイベントごとを避けるようにしてるんですよね。うちの チャッテ氏が、愛犬チャッテ氏が、人がいっぱいいるところ苦手だし、なんだろう、なんか破裂音みたいなものがダメなので。
うん、ペットには辛いよね。
辛いんですよね。
夏場になると、ブルーエンジェルスっていう、
はい、
飛行機、ジェット機、実験飛行をやる連中が来るんですよ。
はいはいはい。
ワンちゃんたちが、あおー、あおー、
うーん。
泣いてるってかわいそうなの。
そうなんですよ。だから、なんだろう、布製のヘアバンドあるじゃないですか。
はい、うんうん、
あれを、
うん、
最近耳にかけて
、
なんかちょっとはマシな気がするんですけどね。
うん、そうですね、うん。落ち着くにはね。
うん。
超音波のヘッドセットみたいなのをね。
そう。チャッテさん、可愛かった。ありがとうございます。しかないさん。そうなんですよ。だから、何かこう、イベントがあると、こう、ライフルを空砲で撃ったりとかいうのもあったりするじゃないですか。
時折ね。
うん。うん、あれとかも絶対ダメだと思って、そういうイベントごとは本当に、近くでありそうだったら、ちょっと、その、あたり家から出ようかみたいな、まあ、この私たちが住んでるあたりは静かな方なんですけど、でもやっぱりイベントごとはちょっとチェックしてできるだけそこから離れようと
私も人混みはもうなんかだいぶ疲れるようになりましたんで、
うん、
うん、そんなにイベントに走ってはいかないですね。
ねえ、
うん、
いや楽しい楽しいんでしょうけど。
また聞いていったね。
はい、すいません。
そうですから、これからはね、シアトルは本当に夜暗くなっちゃうので、うん、
うん、
みんな屋外に出てるアウトドアだったんですけれども、本当にこれから屋内の生活が始まります。
うんうん、ねえ、うん。まあ、私、たちも多分、あ、でもこっち結構晴れる日も多いから、
うん、
で、必ず毎日散歩するんで。
いいよね、散歩できるって。もう、こっちは地面が乾く暇がないぜ。
ああ、そうなると、ちょっと、うつうつとしてきちゃいますよね。
はい、
なんか、
シアトルは季節性うつ病多いっす。
多いですよね。カナダもバンクーバーのあたりの人はやっぱりそんなこと言ってましたね。だから、ライト、
うん、そうそう、
太陽光を模したライトが、結構なお家にあるとかって。
うん、朝あれを浴びよっていうことになってるしね、うん。ビタミン D は絶対取れって言われますしね。
あ、やっぱそうなんですね。
うん。
あ、時間ないさ。聞いてなってもすぐ治るから気にしないでって。ありがとうございます。すいません。
どうも、うん、気遣いありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ちょっと季節の話を振ったところで、ね、
はい、
そういえば、小鉢ちゃん、出ましたよね。すごい作品が。
あれですよね。例のあれですよね。
あれ。いやー、これがすごいと思わずね、ツイートしてしまいましたけれども、なんとこの間の黒猫同盟プラハ編モズさん制作版が出ました。
いや、ほんとこれぜひ聞いてもらいたいです。私出て1秒も出てないんですけど、もうほんとすっごいんですよ。もうお芝居を見に、
はい、
なんだろう、しかも、高級な、うん、ハイランクな劇場に、なんか、感激に行ったような。
うん、それもね、S 席相当。
うん。なんかもう、すごい、あ、そう作るのと思って、もう、なんか私、本当に、あれを、モズさんの黒猫同盟を聞かせていただいて、で、これ、 ちょっと何言ってんのっていう方のために、多分、カオルンさん、後で、概要欄に、ここ飛んでっていうのを入れてくださると思うんで、ぜひ、モズさんの黒猫同盟、これ、10月27日にアップされたわけじゃないんです。最近なんですよね。
その日ではないんですけれども、っていう お話いただきまして、いやね、本気で作ってくださったらしい、で、つい数日、1週間くらい前、数日前ですよね。
そうですね。
今週の頭、土曜、くらい、土曜か日曜日だと思います、こちらの時間に、モズさん、野並洋介さんのチャンネルにてアップされております。後ほどね、リンク貼ります。まあね、ご存知の方も多いと思いますけれども、あの方の制作に対する熱量半端ないっすよ。
なんかこれがただで聞けちゃうのっていう
そうそう
出来になってるんですよ。もう素人な感じじゃないんですよ。
もう完璧にどこぞに出せる。
そう
ですね、あれは。
なんかただで聞いちゃってすみませんみたいな。
なんかいただきます、ありがとうございましたみたいな感じでね。
本当に何だろう、いいところのちゃんとした劇場の、歴史ある劇場で、こう。お芝居を見るみたいな雰囲気なんですよね。いやもうしかないさん、ぜひ聞いてみてください。
ね、もし、聞いておられないんでしたら、もうぜひわおってこういう作り込み方があるんだってね。
モズさんって正直私あんまり存じ上げてなかったんですよね。ただ最近モズさんってなんか歌とか、そういうの出しているくらいで、で、あんなにすごい作品を仕上げる方なんだっていうのを、まあ、すごいっていうお話は、誰だったかな、まゆみさんかな、誰だかがお話しされていたのは聞いたことがあって、あ、そうなんだと思ってフォローさせていただいてたんですけど、なんだ、この人歌しか歌わないなって、失礼なこと言ってますけど。ね。違う、もう本当この方やる気出したらすごい、すげえなと思って、なんか恐れ多いことをなんかすいませんみたいな。
ね、新しい作風のような気もいたします。というのはモズミママは、春の、ドラマ祭では。音響特別賞か何かを、
ダ
メの評価で、取られた方なので
、
その時の作品はね、何かゲーム、
ゲーム
の中で盛り上がってて、でその連中が実は最初はそれが分かんない、そういう風な設定かなと思ってたら、いやゲーム終わってさ、ぐたぐた話してるとか本当に凝った音響、マジプロが作ったゲームですかっていう風な感じの音で作り込まれてきた、それが逆に説明的な音を今回はあえて省いてあるんですね。それが面白いなと思ったんだよね、私は。音楽朗読劇というジャンルを、作りたいっていうね、お話しましたけど、まさしくその通りだと思います。いやでね、モズさんはこういう私の企画に乗ってくださるのこれで3回目なんですよ。過去に 黒猫朗読、うん、黒猫道場、はい、黒川って言いますね、はい、初回の、
はい、
うん、小鉢ちゃんがまだスタンド FM にいなかった始めるところだと思うんですけれども、
はい、うん、多分、うん、それそうですね、
うん、黒川役と去年の夏に、フクロウの日っていうのにフクロウ来たんだって自分のタイトル覚えてないわうん、フクロウ来たんだね、そのフクロウ来たん、はい、朗読しましょうっていうこの企画にも参加してくださって、うん、このフクロウ来たんの時にはね、あの音でのその作り込みがものすごくこだわりがあったんですよ。
へー、はい、ちょっと、
うんうん、探して聞いてみてくださいね。一覧を作っておりますので、はい、私のノートに、
はい、ちょっと
8月4日国際フクロウの日企画フクロウキタンを朗読しませんかっていうので参加作品一覧のところに載せてありますので、
うんうんうん、
それが今回はねまだガラリと変わってね、うん、
うんうん、
でね、これさらにちょびっと裏話いたしますと、はい、じゃあこのシリーズ今3つあるんですよ、毎年1個ずつ発表してるから、
はい、
うん、あの黒猫同盟黒川のお話、
はい、
うん、っていうのと、昨年はそれの後日談、うん、
はい、
っていうのを、うん、黒猫語りっていう形で、うん、同じ、うん、ほぼ同じ登場人物でそのちょっと後の話をやったんですね、
はい、
で今年が黒猫同盟プラハ編なんですよ、
はい、
でこの関係はどうなんだろうかっていうのがね少しずつ見えてきてる。
はあ、
うん、で黒猫同盟プラハ編の最後の方でプラハだけではなく、うん、世界中のいろいろなところで各地で、うん、
はい、
うん、放棄するってね、黒猫のメンバーが放棄するっていう風に言ってるじゃない、
はい、
うん、でだからまあ考えられるのが大体同じくらいの時代だし、その初代の黒川
は
作家として、
はい、
で目黒はプラハで画家としてが、
はい、
あのそれぞれの場所で一斉放棄をするっていう風な考え方が一つ、
はい、
うん、で、でももしかすると、もしかすると黒猫同盟プラハ編っていうのは、
はい、
黒川が、うん、じゃあ黒猫を主題にした物語を書きますって言ったわけだよ初編、
はい、
うん、その物語かもしれない。
うん、
入れ子になってるわけ
え、それはもう、おお、私のマイクかなやっぱりということはもう、うんと、最初からこれを、うん、世に出す前から、うん、こう全体的な構想はあって出されてるんですか。
いやいや、だんだんとできてくるんだよ。
へぇ
ー、こうつなげるかみたいなね、うん、
うんうんうん、
うん、
へぇ
ー。だから今回、うん、モズさんのバージョンで字の手を彼が読んでたでしょ。
はい、
で彼は、
あ、鹿内さん、
うん、
よしよし、あ、なんだっけ、違うおやすみなさい
ゆっくりとお休みくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、うん、だから黒猫同盟の時には彼が、うん、まあ、一人語りだったけど黒川の役で、うん、
はい、
言っていた。で今回その字の文をモズさんの声で入れているっていうのは、一つはそういうニュアンス、はい、統一性を出す、
はい、
うん、もしかしたら黒川の 書いた小説なのかもなっていう。
は
というふうなね、うん、
はい、
こう深読みしだすといろいろと、うん、おこれはっていうねポイントが出てきたりいたしますよ。
私今回の黒猫同盟は猫の視点で読んだんですよね。
あれ面白かったね、うん、
なんか高いところから見ているみたいな、
うんうん、
でそれも、うん、なんだろう、呪術廻戦見てないですよね。
ね、第1話、テレビシリーズの第1話見た。
あ、そうなんですね。いや、なんだろう、カメラみたいな役割？
はいはい、うんうん。
スカイマみたいな。
うん、スカイマね。うん。
はい。
で、この間の。うん、
はい、
うん。
で、高い位置から、うん、カメラ的視点で、黒猫の一匹が、様子を見ていて、で、その様子は、猫の目を通して、実は、その、すべてを掌握しているというか、トップの人が、それをすべて、その、逐一、把握できているみたいな感覚で読んだんですよ。
面白いね。あれ非常にだから聞きやすいというか明確にポジショニングが見えた。
うん、
ね、うん。黒猫レポーターなわけだな。
そうなんです、そうなんです。
うん、
だからそういろいろ考えると面白いですね。
ね。うん。スピンオフ作っていいですよ。黒猫レポーターの一日とかさ。
いや、いや、私、そういうの苦手でございまして。いや、だから。
日記とかさ。
もう。あ、そういうふうに物語って作っていくんですかね。なんか、うん、物語を作るっていうのが、
うん、
私、できないと思って、たんですけど、そうやって言われると、その役柄、私、いつも役柄の、なんか、腹の中を考えるんですよ。こう言ってるけど、実は？みたいな。で、その実はっていうのを、ちょっとこう、なんだろう、前面に出してもいいし、ちょっと完璧に隠すことはせずに、ある程度その腹の内も見せるような話し方とか、そう演じ方をするんですね。
うんうん、なるほど、うんうん。
だから、
うん。ちょいと独り言みたいな。その役に立ち切って独り言をすると二次創作ができちゃうわけだよ。
そうやってお話ができていくんですね。いや、本当不思議だったんです。どうやってこういう新しいものを、聞いちゃう。新しいものを生み出していくんだろうって、すごい不思議だったんです。私には絶対できないなって思ってたから。
うんうんうんうん。そっか、うん。なんか取っかかりがあるとやりやすいですよね。確かに。
うん。
一人だけでじっと考えてると、やはりなかなか難しいものもあって。
うんうんうん。
だから、例えばヴァンパイアの時にも、うん、
はい。
コバちゃんと話してちょびちょびっとその、うん、いくつか感想を聞くと、あ、そうかそうか、あ、そういう路線で、うんうんってわっとかけちゃうんだよね。
どうしても私役に入るっていうか、その 役の考え方とか感じ方とかをこう意識するんですよね、まず。だから全体的な視点っていうのが私持てないんじゃないかなって、うん、どうしても感情、考え方にフォーカス置いちゃうんですよね、自然と。
それはやっぱり演者タイプだからなんじゃない、
うん、
タイプっていうか。
だから、もう本当に前回もお話ししましたけど、私カオルンの場面、情景描写が好きなんですよ。いびつな石畳がとかって出てこないですもん、私。
ちょっと凝ったからね、あそこはね、いろいろ。
うん、だからその、うわーって、なんか、
石畳は綺麗じゃないんですよ。
うん。想像できると思って。だそのインパクトが、情景のインパクトが私にはすごく強くて、うんうん、だからモズさんも、モズさんって言った方がいいのかな、野波さんって言った方がいいのかな。
野波さんっていうのがむしろ制作者の、うん、お名前で、モズさんっていうのがどっちかっていうと、役者さんだとか個人、うん、演者さん的な、感触がするですけどね、どうなんでしょうね、私でもよくわかんないです、
うん、今度あのチラッと聞いてみてくださいよって。私モズさん恐れ多くて。あ、でも、あ、その ここではモズさんと呼ばせていただきますけど、うん、モズさんもやっぱりそういう、なんだろう、情景とかそういう場面設定とかがもう、まずすごくしっかりしている。なんか、そういうところで雰囲気、音楽でもそうですし、その箱がしっかりしている。
うん、まず、ばーっとね、見えてくる人だと思うんですよ、やはり。
うんうんうん。うん、だから、その、こう、情景とか、その箱とか、うん、私、演者としての視点と違うんですよね。うん、
そうね。やっぱり、作り手っていう、演者は演者の、
うん。
うん、あり方があるし、まあ、監督とか、うんうん、制作者は、またちょっと見方が違うんだろう
ね。うんうん、で、声劇って、うん、この私、スタイフを初めて知って、うんうん、で、それでスタイフを始めてから聞くようになったんですけど、声劇ってやっぱり声でのお芝居が主役だから、場面設定とか情景描写ってほぼ皆無
なんですよね。だとね、
うん。
ここまでやってらんないからね。
そうですね。
うん、
だから、特にそういう、情景描写がしっかりしている作品って、あんまり聞き慣れてないというか、
うんうんうん
うん、特にこの声劇を聞き始めてくると。だから、やっぱそういう風景とか描写で見せる、聞かせるって、なかなか難しい作業じゃないですか、うん。もうまさに俳句みたいな、なんだろう。うん、こう、俳句も、こう、情景が頭に、たった少しの文字で、17音で、情景が浮かんでくるものが、いい俳句って言われたりするじゃないですか。だからなんか、
ね、書き立てられるものがいいわけだ。うん。
うん、だから、まあ、これだと思って、すげえな。本当に、モズさんところのコメントにも私確か書いたと思うんですけど、この、モズさんとカオルンの相性の良さ。
嬉しいね。うん。ちょっとね、
いや、だから、
うん、
なんだろう、すごい、 感じで相乗効果というか、あの世界観がさらに広がりを見せていて、うわ素晴らしいなって、もうちょっとなんかあれを聞かせていただいて、私この小馬顔亭で、え、私こんなまとまりのないおしゃべりしてていいのかなって、もっとなんかもっとできることあるんじゃないかなって
言いたくなった
あれ あれと思って、私の場違い感がいよいよ自分でも浮き彫りになったというか
何かじっくりとね取り組んでみますか。あの猫股の洗濯ヴァンパイア手術を結構気に入ってるんだよ。
嬉しい
すごくわかりやすいでしょ
はい、
うん、何にも起こらない本当に、まあ、定番もののね、うん、
はい、
うん、選べねえって悩むっていう、ただそれだけなんですけれども
はい
はい、いや使い物が愛らしいわ
なんか本当に私は本当に、モズさんの作品聞いて、あ、私本当使われる側だと思って、いいように使われる側だってそれでなんか本当になんかこう上手い人が上手い具合に箱作っていただいて、私わちゃわちゃやらせていただければもうなんか楽しいなってなんか自分の立ち位置を理解したというか、で私楽しいんだもん
じゃあやっぱ役者なんだよ根性が
いや本当そう思いました、うん、私本当にもう毎回言ってますけど、 BGM とか探すのが本当に苦痛なんですよ、うん、もうこれだっていうの見つかったらもう本当嬉しいんですけど、
あれは難しいからね、ピタッとハマるっていうのがね、
うん、
うん、
でもなんか多分モズさんとか、うん、カオルンさんにはもっと広い世界が見えているんだろうなって思うと、
うん、私はね逆にその役者根性があんまりないなって気がするんですよね、うんうん、大学の頃はあの演劇のグループと、うん、一緒にいろいろやってたんですよ、
はあはあ、
この時はスタッフ、うん、私スタッフがいいですってスタッフやらせてもらってたのね、
うん
うん、で、あの役者の人ってのはもうどんな役でもやりたいの、はい、
うん、
すごいなと思って、うん、私やっぱりもっとなんか気に入ったのしかやりたくありませんって感じだし、
うん、
役柄になりきるっていうよりも全体的なあのこうどう雰囲気がシフトしていくかだとか、
うん、
そういう作り込みの方が気になってたんだよね昔から、
うんうんうん、
やってる時から、うん、だからあちょっと、いわゆる役者とは違うなって、うんうん、思ってて、そうやっぱり作りたかったんです、うん、私は
うん、
そういう場所を場面をね、うん、
うんうんうん、うん、やっぱり視点が違うんですね。私、何の役でもやってみたいっていうわけではないんですけど、今これが流行ってるみたいなのがあるんですよ、自分の中に。
はい。朗読は自分で選べるからね。
そうですね。
うん、劇団と違って。
うん、うん、そうなんですよね。一人で自分の温度でできるからいいんですよね。あ、カズリンさんだ。こんばんは。いらっしゃいませ。
この時間になって、うん、出てきましたね、カズリン。
あれ、なんかこの間、しっかり寝るとか言ってませんでした、カズリンさん。
元気ですね。 黒猫同盟プラハ編のなんとモズさんバージョン出ましたというお話をね延々したんですよ、はい、カズリンさんお聞きになりました？すごいっすよ。 ぜひ行ってコメント残してください。
もう本当すげえからもうなんか、うん、遅め遅起きです。あ、素晴らしい
夜更かしのフクロウさんですねここも、うん、
あ、カズミさん、モズさんの聞いてらっしゃらなかったらぜひぜひぜひもうぜひ聞いてください、
うん、もう絶対ですこれは、うん、ワオって思っちゃいますから。
あの、うんと、うんと、これ、ここまで、モズさんとカオルンさんを、あがめ立てまつってます。すげえって。で、やっぱりカズリンさん、カズリンさん多分私と一緒で役者視点だと思うんですよね。
そうですね。どちらかというと役者っぽいですかもしれないね。うん、
で、モズさんと、カオルンさんは、こう、全体を見れる、こう、なんだ、監督視点をお持ちなんですよね。だから、やっぱ、違うなっていうところでした。
うん。いやー、すごかったね、あれは。もっとみんなに聞いてほしい。う
ん、聞いてほしいです。あの、本物とはこれなのかっていう。
あの、いろんなとこに拡散 OK だと思いますので、もしよろしければ、うん、
そうですね、今度私も小鉢の穴でお話しよう、
うん、とかね、うん、スタンド FM の外でもね、うん
うんうん、
外からのリンクでも、うん、大丈夫だと思いますんで、うん、彼もね、いや、もっといろんな人に、うん、聞いてもらいたいっていうお話してましたので。
そうですよね、あそこまでのクオリティはなんか小さな世界だけで聞くのはもったいないと思います。
うんうん、思います。うん、うわお。いやー、なんかああいうのを聞くとさ、いや、ちゃんと黒猫同盟シリーズ化しなきゃいけないなって思ってきたよ。次はどこだろう。次は何誰だろう。
なんか、いわゆるお芝居って、結構、浅いじゃないですか。
いきなり過激発言が出た。
なんか、あの、すいません。どうしよう。いろんなものを敵に回したな、今。違うんですよ。あの、なんか、なんか、シェイクスピア音体のお話とか、なんか、やばいな、もう話さない方がいいのかな。
いや、自分でなんかこうね、はい、お宝を掘って、どっぷりしていったっていうね。
まさにそれだ。
シェイクスピアなんだって。
あの、じゃあ、なんか、若い頃に思ったんです。なんだ、みんな死ねば悲しむんでしょみたいな感じで作ってる気がするって。
失礼。
すいません。あの、いろいろすいません。これ、センシティブな内容に触れてますかね。
出た、小林虫。行こうね。死ねばいいわけね。芝居では。
ああ、どうしよう。これ。
これでも殺しゃいいんでしょになってくるわけね。
でも、なんか、なんだろう、私多分、感覚的にモーツァルトとか、はい、すごく、感覚的にわかるんです。
お
ー、うん、軽い感じ。
うん
こうすればいいんでしょ、どうせ、みたいな。なんか、魔的みたいな、あの、なんか、とりあえず、なんか、あの、魔的なんてもう、しっちゃかめっちゃかじゃないですか。
エンタメだよね。
エンタメですよね。あんな感じ。 でもなんか、でも、こう、どうしても夜の女王のアリアとか入れたいじゃないですか。
なるほど。
で、なんか、ずっとそれだと疲れちゃうから、パパパとかやりたいじゃないですか。みたいな。うん、でも、モーツァルトだったら良くないですか？浅いじゃないですか。
まあ、確かにね、聞き手をね、大事にすると言いましょうか。
はい。
いい言い方を。
シンプルだからこそ、こう、ガツンと来るというか、うんうんうん、あんまり難しいことをお芝居で言われても、うん、え？ってなるじゃないですか。
そうなんだよね。自己満足に走り、
そうそうそうそう。
ところが難しいとこですよね。
だから、あんまり、本当にインパクトの強い作品を、私多分、すいません、穴掘ったはいいけど、飛び越えられない
残酷を掘って、僕を掘って残酷にするってのはありますね。いかがでしょうか、そのセリフ。うん、おばちゃんに。まだ残酷に立てこもってますね。
ああ、どうしよう、どうしよう。ちょっと助けて。ああ、面白い。
ああ、ね。まあ、確かにね、私もどうなんだろう、私の書いている作品たちって、ある種すごい定番ものも使ったりするんだけれども、まあ、シナリオの書き方みたいな、本読んだりレクチャー受けたりすると、んなことやるかとか思う口でもありますし、
うん、朗読してても思うんですけど、あんま難しいこと言っても、うん、ちゃんと理解するためには実際じっくり自分でページを送って読んでまた戻ってってやらないとダメじゃないって思うんです。
そうなんだよね。だから、ま、分かりやすさ、
はいはい、そうそう、
分かりやすさも大事だよね。
うん、こういう耳から聞く作品って、うん、今江戸川乱歩のお話を読んでるんですけど、あまりにも登場人物が出るような作品って、
うん、無理
無理なんですよ、耳からだと。
できない、うん、
誰が誰ってなるんです、
うん、分かる。
だから今回今メラ博士のお話を読んでるんですけど、これ登場人物が、まあお話の中には何人も出てくるんですけど、登場人物二人しか出てこないんですよね。だから、そうじゃないと、推理小説とか、昔ラジオ朗読劇みたいなものを聞いてたんですけど、誰が誰だか、声が違ってもわからなくなっちゃって。だから、やっぱり、なんだろう、自分がこう、聞く側として、どうすれば聞きやすいか、やっぱりわかりやすい、っていうのが
必要条件ですよ。
うん。
それだけで十分とは限らないけれどね。
うん。そうするためにはやっぱりまあ、BGM でこうモズさんのようにこう雰囲気を出してで場面をこうきちんと明確にさせておいたりとか、分かりやすさってすごく重要なファクターだなと思うんですよね。だから。
すごく分かりやすかった、小鉢ちゃんのは。
いや、カオルンさんの箱がしっかりしていたからだと思います。
でも自分でやっててさ、普通黒猫朗読はかなり最初に原稿を書いて、もう何ヶ月も寝かせておいたのを、じゃあこれでやりましょうね今年っていう風にやるんですけど、今年はその余裕がなかったんですよ。自分でやってみて、ちょっとテクニカルなレベル高かったかもしれないって思っちゃった。
絵
の文と会話の文の入り方が、ものすごくそこは私と気を使うところなんだけれども、ある程度テクニックが必要なその混ざり方にしてしまってたような気がする。
ほう。すみません。ちょっと理解が追いついてません。
条件表示がさ、ポンポンと唐突に入ってきてるでしょ？
はい。
うん。会話で話が進んでるんだけど、そこにポーンとその枯れた花が揺らいでたとかさ、うん、
はい、
風が吹いてきたとか、うん、
はい、
こういうのがポンポンポンと、うん、入ってる。で、
はい、
この明確にそうだと分かるように読むっていうのはある程度の基礎的な、うん、なんていうのかな、朗読とかその芝居とかに慣れている方でないと、あ、もしかしてこれ難しいのかもしれないって思った。
どうしよう、私何も考えずに読んでましたけど。そうですか、うん、あれを理解せずに読んでました。ちゃんと、いや、その情景描写が素敵だなぁと思って、
うん、あえてところどころに会話の中にポーンとか入ってるんですよね、はいはい、
それがいいところ、うん、味があるところなんですよ。だからそれをなんだろう、多分語り手はそういう一つ一つの情景にこううっとりしていたりとかするしてるんだろうなぁと思って、
うんうん、そうなんですね。リズムみたいなものがね、
うんうん、
大事ですから。
だ、そういう情景描写をできるのが、そういう、うんと、そういう世界が、こう、想像させられるのが、ある人が前どっかで言ってたんですけど、そういう情景描写は本を読むときに読み飛ばすって。
ああ、まあね、うん。
言うんですよ。いや、そこが、いいところだったりするんじゃないって思うんですよ。だから、そういう読み飛ばす人向けに、なんか多分そういうのって、あれですよね、時短とか、アニメとかそういうのに慣れている、今時のアニメ、テンポのいいアニメだとか、そういうものに慣れている見方なんだろうなと思うんですけど、もうちょっと詩的な。
ビジネス書を読んでいるような読み方。
うんうんうん。大事なところだけかいつまんで、うん、ああ、そういうことね、みたいな。でも、そういうのじゃないからって。で、そういう情景描写こそ、大切にこう、うん、読んでいくっていう。で、そこが、声劇とは違うところで、そこが、うん。
語りの分があるからね、
うんうんうん、だからその本を読むときに会話のところとか大事なところだけかいつまんで読んじゃう人向けに朗読で、いや、そういうとこ全部読んであげるから、そういうのでほら想像できるでしょっていう読み方ができたらいいなって。
我慢して聞け全部みたいな。
うん、会話は比較的私早めに読むんですよ。
うんうんうん、
で、情景描写を朗読の時にじっくり想像させられるように読むっていうこと。会話はもうできれば普通のテンポで読んでいきたいんですよね。
そうなんですよね。うん、結構会話って早いし、
そうそうそう。
するんですよ。話してるときには、
うん、まあ面白い。
やっぱ私は自分で読んで、今回は間とかかなり詰めたんですね。うん
うんうん、
うん、黒川と目黒と女のところとか自分の声を出して読んだのから、はい、さらにちょっとこうキュッと
うんうんうん、
実際の会話っぽくなるように詰めてます。
うん、
面白いね。うん、
ね
え、うん、いやほんと10月はなんか作りすぎた。
うん、ねえ、うん、すげえなーって。すぐカオルンすげえって思いながらゲームしてました。
そうそうそう、リキューさんの、うん、あのやばいやつもさ、
ねえ、
聞いてます自分は、うん、
すっげえと思って。
まあ、一番こうね危ない部類に入るかと思いますけれども、
うん、うん、大人な
大人な
感じでして
なんかね、うん、お姉さんには期待されてるような気がしてしまって、私
そうそうなんですよ、だから猫股の選択あれでいいのかなって思いました
ですよ
まあでもこの後利休さんのがあるからなって
ね、非常に軽くね、あのノリが良い猫股の選択のバンドリア、はい、うん、うん、ね、あでも愛らしいからね、いい、うん、全て許すって
なんか
ドカーンっていうね、はい、うん、
爆弾、まあなんか大人なあのそういう皆様が期待するようなヴァンパイアのお話は、インタビュー with ヴァンパイアみたいなお話は、あの、よそでお願いしますみたいな。
インタビュー with ヴァンパイアのパクリだからね。
ね、あ、でもあれは傑作ですよ。
ね。あれはね、またシリーズ長く続いてるよね。
え、映画ですか？
いやいやいや、え、え？あの、元の小説。
ああ、小説はそうみたいですね。
うんうん、ずーっと追ってたけれども、まあなかなか長く続くわ、ヴァンパイアもの。
へ、うん、なんか、はぁ、日本でもう、なんか流行り廃りがあって、ヴァンパイアが流行ってた時期、ゾンビが流行ってた時期とか、あるじゃないですか、うん。そうするともうなんか、あの疲れちゃうんですよね、またゾンビと思ってい
やゾンビはちょっと嫌だな、エネルギー使いそうだし、
うん、だからで日本の作品もなんかまた、うん、なんだっけな、タイムトラベルもの、
うん、今入れ替え物ばっかでさ、
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、なんかもう
楽しめるんだけどなんか全部異世界、
うん、
今シーズンもとか思っちゃ
う、うん、なんかなんだっけな、モンスターがいい、ドラクエ5あたりでモンスターも仲間になるっていうあたりで、あのなんかポケットモンスターだとか、なんかもうモンスターいいモンスターもいるんだぞみたいなお話も急にガンガン増えてきてとか、そういうこう流行りがあるんでしょうけど、だんだん似たものばっかりだと飽きちゃうんですよね。だからお口直しに猫股をぜひって、
ね、あのすっきり爽やか猫股くんでございますので
わちゃわちゃしますんでね、
何にも悩む、ね、悩まなくていいですから、はい、
そうそう、たまにはあの何も考えずに消える作品が、うん、
にまっとできる作品でございます、猫股の選択、はい、ヴァンパイア、一応ヴァンパイア、
はい、
吸血心ございませんので、うん、ご安心
そうだ、うん、なんかヴァンパイアって言ってるだけなお話でしたね、そう、そう考えたら、ね、なんかあのヴァンパイア設定の、うん、私すごい言い方悪くてすいません、そういうわけじゃない、そのあのなんだなんか皆様が期待するようなヴァンパイアのキャラではないんですが、あの面白いですよっていう、
それは、うん、でも私もなんかこれであの女性のキャラが一つ定着したような気がする。
ほう。
うん、このサラ・カオルの役、猫の、
はいはいはい、
とあと闇のポートレート、リキューだったので、うん、まあ、一応役柄的には同じ役なんですよ。
うんうんうん、
テイストは全く違うけどね。
うんうん
うん、でも一応声のテイストは
うん、
とか話し方は一つ、うん、
なんかその人の二面性が見えるとまた魅力的に見えてきますよね。
ですよね。うん、
だからあのプライベートでは猫を使ってわちゃわちゃしてるのねみたいな、
ベイビーぐたりにまってやってるのが、
うんうんね、オンとオフがあるみたいな、
うん、そうそうそう、うん、一応声は同じみたいなね、
うん、うんうん
うん、そういう感覚になっておりますのでね、ぜひぜひ、うん、
はい、
はい、いやー10月です11月が舞踏祭でジタバタしてるけど、それが終わったら私は少しはまた何か作るんだろうか。
いや作らないではいられないんじゃないでしょうか。
はいね、12月に期待したいと思います。うん、
そうですね。
何かですかね、今度は。
楽しみです。
何かね、これ聞きたいとか、うん、ちょびっとアイディアもらうと、そこから、うん、種が、うん、から芽が出てぐわっと伸びますんでね、うん、
うーん、
これっていうのがありましたらぜひぜひ、うん、お話しくださいませ。
なんだろう、アワテンボウのサンタクロースじゃないですか。絶対違う。
それ小鉢ちゃんの役。
そんな感じになっちゃいますね。いやいや違いますよ。あ、私違うと思いますよ。サンタクロースのなんか使いっ走りな感じじゃないですか。あ、どうなんだろう、なんかなんて名前か知らないんですけど、小人さんたちの、
小人さん、工場に勤めている小人さんたち、
はい、うん、
おもちゃ工場がありますよね、
おもちゃ工場の、はい、なんかすっごいくだらないことで、あの会議開いてたりとか、いやこの羽はピンクがいいと思うなみたいな。なんかすっごいくだらないことで、なんかみんなで喧嘩しながら
おもちゃを作っているという、
はい、
学生現場、
うん、っていうのしか私は出てきませんでした、すいません。
ね、あのノルドだっけ、その NASA の宇宙なんとか局が毎年ね、サンタクロース今どこ飛んでますってやってるよね、うん、まだ飽きません
。なんか聞いたことあるかもないかもわかんない。
うん、ウェブでね、オンラインで今どこにいますサンタクロース、24時間外中を回るんですよ、サンタクロースさんが。
うーん、あと、あ、でも今12月っていうとどうしてもサンタクロースって最初に出てきちゃったんですけど、日本風なものって
では
神様がニューイヤーに向けて大掃除してたりとか。
神様がやってるんかい、うん、
やっぱり終わんないみたいな。どうしてもそっちになっちゃう私。なんかどこの国の神話も結構すごい人間的じゃないですか、神様って。
ね、土着のものは結構そうですよね、
うん、だからどうしてもそんな、もうなんかこれでカーテンで隠しちゃえば分かんなくないみたいな。そういう大掃除とかどうしても、うん、どうしてもコメディに行っちゃうな私。
体質がコメディのようですね。
だからすいません、かおるさん、大変心苦しいんですが、お役に立てそうにないです。
じゃあコメディ作品を、ね、やりたいときに起用すると。
そうかもしれないです。でもなんかこれ やってって言われればもう喜んでっていう、うん、コメディ体質なんかねえ、なんでしょうね、病気なんですかね
関西人でもないでしょ、
千葉ですね
私もね、博多っ子も結構ね、そのエンタメ精神っていうのが強くてね、受けようみたいな根性があるんですけどね。
いや、私多分受けようとしてないんですよ、うん、受けようとしてないんですけど、一人でごちゃごちゃやってふふって笑ってるみたいな、多分すごく陰の気が強いんじゃないかな、なんか工藤官九郎さんがおっしゃってたんですけど、あの映画とかシナリオライターとかやってらっしゃる、あの工藤官九郎さんは一人で歩きながら下道路を見て歩きながらブツブツなんかお話考えてふふって一人で笑っちゃうみたいなことをおっしゃってたんですよね。それに近いと思いました。
うんうん、なるほど。
自分でお話は考えられないけど、それってなんか一人で朗読とか聞いてても一人で突っ込んじゃうとか。
ね、うんうんうん。ということで、
はい、
うん、いい感じに、うん、本日は、はい、うん、モズさんの黒猫同盟プラハ編で延々盛り上がっておりました、
はい、
クバチとカオルの海外茶屋クバカオテでございました、
ございました、
はい、私は今、うん、ちょっと体調も崩しててね、絶賛、
うわ、うん、
あのスタエフ予定なし中でございます。
あら、寒く、急にっていうことではないのかな、うん、寒いから、あちこちで皆さん体調崩してらっしゃいますよね、うん、
あと今週来週とシアトル国際舞踏フェスティバルを、うん、主催しておりますんでね、まあ、
うわ、
そっちの方に、うん、フォーカスしていきたいと思っておりますので、
はい、
しばらく放送が滞るかと思います、お許しください、
はい、主催なんですか、
うん、
あ、え、じゃあ次回はそのお話をぜひ聞かせていただいて、
はい、うん、まあ、何人かでね、一人でやってるわけじゃないんですけれども、うちのグループが、うん、はい、ホストして、ね、イベントやってますんでね、わ、大変ですわ、やっぱり
すごい、
うん、
はい、ということで、
小林ちゃんから何か最後に、はい、うん、ありますか、
ないです朗読ちょいちょいやってるので聞いてください
、うん、ミステリーもやってますよ最近はっていうね、
やってます、はい、江戸川乱歩読んでます、
乱歩でございますということでね、本日もお送りさせていただきました、北米大陸の東の果てと西の果てから、うん、バカお手
は
ケホケホ言いながら修理をさせていただきます、
はい、
ではではではではでは、また2週間後にお目にかかりましょうぜ、
おやすみなさい、
おやすみなさい。Good night.